体館の西側にあのトイレの方向ですけど、今年もゴーヤを植えました。同じ場所にオクラも植えました。植えたと言ったんですが、私が苗を植えたわけではなくて、正確には植えてもらったです。なんであなたが植えたとねって言われたら反論できないので、植えてもらいました。水やりは一応私の仕事です。雨が降らないかなっていつも思います。水やりをしなくていいですからね。一つ学習しました。オクラの実はまっすぐ育つんですね。初めて知りました。葉っぱが茂って見落としていたのですが、最初食べ頃が過ぎてから実に気づきました。もう結構な大きさになって、その場でかじってみたら繊維が硬くなっていて、一度目は美味しく食べられませんでした。ゴーヤはまあまあのタイミングで収穫できていて、下ごしらえをして卵と合わせて炒め物にして美味しく食べています。ここで小学生にクイズです。またやっている顔してますけど、クイズです。ゴーヤの上と下を包丁でちょっと切って、で縦に半分に割って、で中の綿を取り出すんです。これが下ごしらえ、前もって準備するんですね。綿を取り出す。この時に神父様は気合を入れて声を出しながら、北斗神拳みたいなつもりで綿を出します。どんな声を出すでしょうか。かなとくん、知りませんって何か言ってやる。気合を入れるためにね、声を出して出すんですよ、綿を。かなとくん、うわーっと伸びなかったね。はやとくん、綿ってね、綿って言って綿を取り出します。まあ今日の説教はこれで終わったようなもんですが、ここから北斗神拳よりも真剣に福音のお話をします。イエス様がマルタとマリアの家に迎えられました。マルタはおもてなしをしたかったので忙しく働きました。マリアはイエス様のそばにじっと座って話に聞き入っていました。マルタとマリアは全く違う対応です。マルタはおもてなしの手伝いをしないマリアを不満に思っています。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。けれどもイエス様の返事は意外でした。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。イエス様の返事に見落としてはいけない大切な言葉がありました。気がついたでしょうか。それはマリアは良い方を選んだという言葉です。選んだと言っています。何かと何かがあって、どちらか一つを取るというのが選ぶということでしょう。 マリアは何と何を比べて選んだのでしょうか。今日来ているお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが気がついていると思います。マルタのようにおもてなしをたくさんしてあげることと、イエス様のそばにいてじっくり話を聞くことと、この2つを比べて話をじっくり聞く方を選んだのです。マルタはどうだったのでしょうか。マルタは選んでいないのかもしれません。おもてなしをすること、この一つだけが頭に浮かんで忙しく働いたのだと思います。一つだけしか考えなかったら選ぶことはできません。これは私たちにも大切なことを教えてくれています。私たちもいくつか考えて、その中の良い方を選ぶことが大切なのです。小中学生、高校生、夏休みがもうすぐ始まります。思いっきり遊びたいでしょうけれども、思いっきり遊ぶこの一つだけしか浮かんでいない人は選ぶことができなくなってしまいますね。もしかしたら思いっきり遊ぶこの一つの考えに縛られているのかもしれません。縛られている人は自由な人ではなくて不自由な人なのです。思いっきり遊ぶことの他に時間割を決めてみることも考えてみましょう。少なくとも2つ考えたならどちらかを選ぶことができます。両方を比べて良い方を選んだとき、夏休みはきっと素晴らしい夏休みになるでしょう。まあ、こんなこと別に中田神父様が言わなくても、お父さんお母さんが子供に言えば済むことです。むしろ中田神父が言っても、なんか言ってるね、右から左に通り過ぎるだけかもしれません。今日ここに集まった保護者の皆さんは、マルタとマリアをご覧なさいと言って、マリアは良い方を選んだよ、あなたはどうするの、諭すことができます。立派な福音の伝達ができるチャンスをみすみす逃さないでほしいなと思います。きっと全てのことにこの教訓が生かせると思うんです。一つしか頭に浮かんでいない人は、岐路に立たされている人でさえないのです。岐路に立たされているというのは右か左かあるんです。でも一つしか考えていない人は岐路にも立っている。選択肢を持たずにただ一つのことに縛られている、それは不自由な人の状態です。イエスが必要なことはただ一つだけであるとおっしゃったのは、選ぶということだったのではないでしょうか。私たちは一つの考えだけに縛られてはいけません。イエスはたった一つ、選ぶ大切さを示されたではありませんか。もし正解はこれしかないのだと考えて行き詰まっているなら、イエスのそばにじっと座って、果たしてそれは自由に選んだ答えだろうか考えてみることです。主のもとに座って話に聞き入るなら、私たちもきっと良い方を選ぶことができるに違いありません。